それでは、ただいまより、開かれた門と閉じられた門と題してお話をいたしたいと思います。今日の聖書の箇所は、黙示録の3章の7節、3章の8節であります。また、フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を忌まなかったからである。この御言葉が今日の説教の中心の御言葉となります。私はこのコロナの災禍が始まって1年が過ぎようとしておりますが、この試練の中で本当に私はしっかりと立つことができております。で、それはなぜかと言いますと、御言葉に立っているからなんですね。聖書の御言葉、マタイの6章の34節に、明日のことを思い患うな。明日は明日自ら思い患わん。一日の労苦は一日にて垂れる。この御言葉が毎回毎回私の毎日を支えております。労苦はその日その日に十分あります。一日の労苦は一日にて垂れるというこの言葉でありますが、今日できることに集中しなさい。今日できることを力いっぱいやりなさい。そして今日できる決断を今日しなさい。こういうふうな緊張感を持った生き方をしておりますから、非常に毎日がどのような試練が来ようともどう乗り越えるのか、このことが私の日々の力強く生きていく方法であります。で、今日ですね、開きましたこの黙示録という箇所ですね。この黙示録というのは、このような、疫病が蔓延しているときにはどうしてもこの開いておかなければならないところの箇所であります。それで、この黙示録、この疫病が起こっているコロナウイルスの19番というのは今の疫病でありますが、このことが起こったときに私たちの教会にとって何が大切なのかをはっきりとさせてくださったということであります。第一は何が大事かといいますと、それは説教、御言葉が語られていなければ教会とは言えない。今日は残念ながら賛美と聖餐式はありません。しかし賛美も信仰告白でありますから、この賛美もまた礼拝の中で、大切な要素であります。そして第3番目の聖餐式、これは私は誠のブドウの木であると言われたイエス様が私たちに与えてくださったブドウの実で作ったものでありますから、それはイエス様の血と、そして、 肉体の裂かれた肉体を思い起こさせるところの聖餐の式であります。この3つが教会にとって大事だな、こういうことがやはりこの災いが起こらなければ気がつかなかったことであります。マタイの福音書にはこの雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその建物に吹きつけたが、それでも倒れませんでした。なぜなら岩の上に建てられていたからです。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に吹きつけるということがなければ、岩の上に建てられているか砂の上に建てられているかがわからない。しかしこのようにして、私たちにとっては大変不幸なことであると思っておりますけれども、これは主イエス様にとっては大事なことであります。雨が降り洪水が押し寄せ、家に風が吹きつけるという、そのことによって大切なものが明らかにされるわけであります。私たちがどうしてもこの御言葉に立っていなければ倒れるということを主は教えておられるということをもう一度確認をいたしたいと思います。で、この黙示録という今日のテキストでありますけれども、これは父なる神が御子イエス様にメッセージを伝え、イエス様がこのヨハネに七つの教会について対してこのメッセージを語りなさい、このように言われた書であります。ヨハネは、七つの教会の御使いにこのメッセージを伝えたわけであります。御使いというのは、一つには守護天使が教会を守っているという、もちろん理解もありますね。この御使いという言葉は、またこれは主の使いとも訳されるわけでありますから、そこの教会の責任者と考えてもいいわけですね。いずれにしてもこの黙示録は各教会に父なる神が御子イエス様を伝えて、イエス様が私たちに伝えてくださったその内容を語れとヨハネに言われた記録であります。今日の御言葉の中にフィラデルフィアという教会ありますね。七つの教会の最後から二番目であります。で、この黙示録をどう読むかというのは、各自に与えられた読み方でありますけれども、これは、真っ向からこう読んでいきますと、これは当然ヨハネに与えられた近づいているローマ帝国の迫害について述べられております。そしてヨハネが考えていた主の再臨はその後に来るんではないかという、期待感、そのもとに書かれている。で、そのような読み方をすればまず間違いない。七つの教会が七つの時代を表していると考えますと、今はラオデキアの最後の時代であるというふうに考えますと、20世紀はそのように考えられました。これはラオデキアの教会は20世紀の教会だ。しかし21世紀に入ってきましたら、あるいはこれが22世紀、23世紀、24世紀になりますと、その解釈は間違っていたということになりますね。ですから私たちは、センセーショナルな黙示録の解説は横に置いておいて、聖書が今私に語っているまっすぐな内容を理解していかなければならないと思います。で、この黙示録は、今日の箇所はですね、神が使徒ヨハネに未来 近未来に起こる出来事を幻をもって示した。このヨハネはですね、このローマ皇帝ドミティアヌスの迫害によってパトモスという島に、流刑になった。島流しにあった。そして日曜日にはこの岩にもたれながら礼拝を持っている時にこのメッセージが語られたわけですね。で、ここの中で今日スライドでお見せ今してますけれども、三章の七節に今日の説教の課題、主題があります。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。これはイエス様のことですね。イエス様は私たちの歩んでいく苦難の中で開いた門を用意してくださる。その門は誰も閉じることがない。三章の八節はそのことを述べています。しかし、イエス様は、彼が閉じると誰も開くものがない。私たちの希望はこうだけれども、そうならないという門もお持ちであるということを、私たちは知っておかなければならないわけであります。彼が閉じると誰も開くものがない。この門について今日は見ていきたいと思っています。私たちは開かれた門についての理解は十分持っております。そしてこの開かれた門があってそこを通るときには喜びを持って主は祈りを聞いてくださったとこのように思うわけですね。ところが希望しているようには開かれなかった閉じられたままであるときに私の祈りは足りなかったのか、信仰がなかったのかと言って自分を責めるんですね。そうではありません。開かれた門も閉じられた門も私たちの祈りの結果であり主の導きであるということを私たちは今もう一度知っておかなければなりません。確かにマタイの福音書には門を叩き続けなさい、そうすれば開かれますと書いてあります。このマタイの6章の7節8節前にお示しいたしました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれますと書いてあります。私たちはイエス様を信じているから必ず門を開かれると思っております。しかし主イエスは閉じられた門を私たちに示されることがあるということも覚えておかなければならない。そして閉じられた門も正しい主の判断であります。箴言に、旧約聖書の箴言の16章の25節にこうあります。人が見て自分で正しいとする道があり、その終わりは次に死に至る道となるものがある。これは旧約聖書で書いています。なかなか旧約聖書も捨てきれない、少し古いですけれども意味がよくわかりますね。パウロはこの閉じられた門についてたくさん経験をいたしました。この一つ一つ挙げていくとたくさん出てきますので、いたしませんが、特にはっきりと書いてあるのが使徒行伝の使徒の働きの中に出てくる言葉であります。で、パウロはこの今のトルコの東の地域でですね、特にルステラ、イコニオムというところで第2回の伝道旅行の時大きな成果 収めました。そしてその続きにですね、トルコの西の中心であるエペソに向かって、今はイズミルという町になっておりますから、がエペソに向かってそこで宣教すれば、これは効率的だろう。そうだ、そうしようと思ったけれども、実はその道が閉ざされたことが述べられております。使徒の16章、6節、7節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。このように閉じられた門について書いてあります。でこれに、地図は本当によくできた地図がありまして、前にお示ししたいと思いますが、ルステラ・デルベというのがこのところに載っております。そしてイコニオム行って、そしてアンテオキに行って、そしてそのまままっすぐ横へ行けば、エペソですね。これは現代の地図でありますから、イズミルというところに行って、西部の主要都市に、トルコの西部の主要都市で宣教して大成果を収めるだろう。このように思っておりました。ここはイズミルですね。エペソですね。そしてイコニウム、ルステライコニウムで大成果を収めて、こうして、まっすぐに行くのは普通考えられることであります。しかしそれが閉じ、御霊によって禁じられたと書いてあります。そして仕方がありませんので、そのまま上へ上がっていく。こういうふうに上がっていきますと、ムシアというのがここにあるんですね。ムシアのお前にして、今度はビテニアの方行こうとして、この北の方に上がっていこうとすると、イエスの御霊がそれを禁じた。この行く先行く先で閉じられた門に出会っていきます。そしてついにトロアスについて、そしてそこで主の導きが始まるわけであります。すなわち、ヨーロッパに、ここからヨーロッパになりますけど、マケドニアに、このイエス様の救いの福音を伝えるという、その目的がはっきりとするわけであります。閉じられた門は、決して私たちの祈りが足らなかったことであります。また私たちの考えが失敗したことではありません。主に信頼するところの信頼が足りなかったことでも、実はないのであります。私はこのことを思うときに、最近ですね、淡路にこの枝教会を作りたいと思っていろいろ考えておりました。学校の話がやってきまして、そのところにちょうどこの淡路の北ですか、私たちは近いところですね、そこに枝教会を作ろうと思ってですね、早速ことを始めていきました。そして私はその責任者に連絡を取りたい。その前に一言、そこを牧会しておられた牧師に聞いてみようと思ってその話を聞きますと、実はそうはちょっと待っていただきたい、そうはなりませんということでありました。でその時に牧師、その方は、その牧師の方は本当に申し訳ありません、お力になれずにと言われたんですけれども、私はこの閉じられた門についての知識がありましたから、いえいえ、私はこのようにして自分ができる決断をいたしましたけれども、そのことによってこれだけのことが分かりました。その後もさらに深いことが分かりました。そういうことはやってみなかったらわからなかったことでありますと言って、その先生に感謝をいたしたわけであります。主はこのようにして、私たちの目にまっすぐに見える道があるけれども、それは行ってはいけない。という時には、 それを閉じてくださるのであります。私たちはこのような例を考えましても、私たちは閉じられた門に失望しては決していけない、失望してはいけないのであります。私たちは求められているものが与えられなくても失望する必要はありません。神にとっては開かれた門も閉じられた門も同じ導きの結果であるからであります。神は必ず出来事に理由をお持ちなのであります。その理由こそが後に私たちを祝福に導くものとなるのです。ですから私たちが閉じられた門に出会う時にも感謝し、それも祈りの結果である、神によって示されたものであると受け入れていかなければならないのであります。お祈りしたいと思います。父なる神様、あらゆるところにおいてあなたは私たちを祝福し導き、そして私たちを守ってくださることを覚えて感謝をいたします。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に吹きつけたけれども、それでもその家は倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。この日も主イエス様が語られた御言葉の上に私の人生を、私たちの人生を立て上げていくものとなることができるように導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。